マタイによる福音書の最後の言葉を読みました。十字架につけられた主イエスがお蘇りになった後、もう一度あのガリラヤの山に集まろうと、そう言って11人の弟子たちを山にお集めになったと。最初12人いたはずの弟子たちですが、イスカリオテのユダはもういませんから、残り11人が山に集まった。でおそらくこの後主イエスは天に昇ってしまわれたということでしょう。マタイによる福音書はその主イエスの昇天の様子を具体的に記しませんけれども、話としては結局そういうことであります。で事実この後教会は主イエス不在の時代を迎えます。目に見える姿ではもう主イエスはここにおられないと。でそういうところで主が最後に弟子たちに言い残された言葉がこのように記されているのです。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登ったと。そしてイエスに会いひれ伏したと、そう書いてあります。復活の主イエスを拝む、礼拝をする教会の歴史、教会の姿がこのように描かれています。でそこで主は弟子たち、つまり教会に一つの命令とまた約束をお与えになりました。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私どもは4年半にわたって礼拝のマタイによる福音書を読み続けてまいりました。その最後の言葉を今日ここで読むのであります。すでに説教の準備をしながら、マタイによる福音書の最後の言葉を読みながら、私も改めてさまざまなことを思わされました。教会員の皆さんには今週中に郵送で郵便でお送りする予定ですが、雪の下通信の牧師室だよりにもそのことについてわずかに触れました。マタイによる福音書を読み続けたこの4年半、その間に鎌倉雪の下教会にとっても、そしてまた私個人にとりましても、本当にいろんなことがありました。例えばこの4年半の間に4人の牧師伝道師の辞任という出来事がありましたし、またその4年半の間に4人の教師を招聘したのであります。その一つ一つのことを思うだけでも本当にいろんなことがあったと言わなければならないだろうと思います。私とその家族のことにつきましても、鎌倉雪の下教会の皆さんには本当にご心配とご苦労をかけてしまったと思います。けれどもそれだけに私はこのマタイの伝える主イエスキリストの福音を本当に自分のための慰めとして聞き続けてまいりました。 福音書というのは本当に福音なんだ、喜びの知らせ、良い知らせなのだということを心に刻み続けてまいりました。こういう言い方は少し語弊があるかもしれませんけれども、どんなに辛いことがあったとしても私はだからこそこの場所に立ち続けることができました。これも雪の下通信に書いたことですが、このマタイによる福音書を読むことによって一番慰められたのは私自身ではなかったかと、そう思っています。でその福音書の最後の言葉を読むのです。私は天と地の一切の権能を授かっていると。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この福音書を書いたマタイは特別な思いを込めてこの最後の言葉を記したと思います。というよりもマタイはもしかしたらこの最後の言葉からこの福音書を書き始めたのではないかと思うほどです。でそこでもし時間が許すならばこの福音書をもう一度最初から読み返すべきではないかと思います。私どもが読み続け学び続けてきた主イエス・キリストのお姿、そのいかなる御業もそのいかなる言葉もすべてはお蘇りになったお方の言葉であり御業であったのです。天と地の一切の権能を授かっていると、そういうお方のことを私どもは学び続けてきたのです。見なさい、私があなたと共にいると、そう約束してくださったお方のお姿を私どもは学んできたのです。でその意味ではこの福音書の最後の言葉というのは福音書の結論というよりもむしろ福音書を読みますときの大前提であると考えなければならないだろうと思います。マタイによる福音書のどの文字を読むときにもこれはお読みがわりになったお方の言葉なのだと、これは天と地の一切の権能を委ねられたお方の御業なのだと、その前提が曖昧なままで福音書をどんなに勉強しても一つも理解できないだろうと思います。で私どもも今この11人の弟子たちと共に主イエスの前に立ちたいと思います。私は天と地の一切の権能を授かっている。でその私が今もいつもあなたと共にいるのだと、その約束の言葉を聞きながら私どもがまずすべきことは礼拝であります。17節にイエスに会いひれ伏したと、私どもの礼拝の姿、礼拝に生きる教会の歴史の先頭に立つのはこの山の上で主イエスに出会った11人の弟子たちであります。でしかしそのように読んでまいりますとどうしても一つ気になるのはイエスに会いひれ伏した、しかし疑う者もいたと、こう続いていることです。お読みがわりの主イエスを目の当たりにしてその方の前にひれ伏して、しかしなお疑っていたっていうのはどういうことなんだろうか。11人の弟子たちのうち何人が疑っていたんだろうか。で新共同訳聖書はしかし疑う者もいたというように11人の中の何人かがうちの何人かが疑っていたというように理解しておりますけれども、しかし一番素直に原文を読み直してみますと彼らはイエスを見てひれ伏しながら 疑っていたと、むしろそのように読むのが素直だと思います。11人全員がイエスを拝んだ、その全員が主イエスを拝みながら、しかも同時に疑っていたっていうんです。そしてそう理解した方が内容的にも自然ではないかと私は思います。目の前にお蘇りになった主イエスがおられると、この後に及んで11人の弟子たちは一体何を疑っていたんだろうか。いずれにしても疑いながらする礼拝ってのは本当にそれが礼拝と呼べるんだろうかと問うこともできるかもしれませんけれども、しかしこれは私どもにもよくわかるはずのことだと思います。礼拝をしながらけれども、どこかでいつも疑ってるんです。疑いながらもなお礼拝の生活を続けている。その疑いっていうのは、イエス様一緒にいるなんて言うけれども本当かなというような素朴な疑問であるかもしれませんし、そういう意味で主イエスの存在について何ら疑うことがなかったとしても、その主の御前にあってちっとも喜びがなかったとしたら、少しの勇気も湧いてこないとしたら、それは結局この弟子たちと同じようにイエスに会いひれ伏しながら疑ったという、この弟子たちと何ら変わるところはないだろうと思います。で、そんなことでいいんだろうかと自分自身の礼拝生活を疑っても良いところかもしれませんけれども、そこで大切なことは18節、イエスは近寄ってきて言われたと。なぜ近寄って来られたか、弟子たちが疑っていたからだと思います。その疑いを癒すためにイエスが近づいてきてくださり、そして本当に近くで見なさい、私が共にいるではないか、あなたと共にいるではないかと、そう言われるのであります。マタイによる福音書はそのように私どもに近寄ってきてくださる主のお姿をどのページでも明確に伝え続けてきてくれたと思います。先ほどもう一度このマタイによる福音書を最初から読み直すべきではないかと申しましたが、もちろんここでそのようなことをしている意図はありません。しかしどうしても一つだけ思い起こしたいのは第14章の22節です。第14章の22節、新約聖書の28ページ、ここは大切なところですから聖書を開いてくださっても良いかもしれません。第14章の22節、新約聖書の28ページで、新共同訳聖書には湖の上を歩くと込み出しがついておりますが、なぜこの箇所が大切かというと、例えばこの段落の最後に33節、船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだとあります。で、このイエスを拝んだと訳されているのは、今日読みました第28章にも同じ言葉が出てくるんで、そこではひれ伏したと訳されています。どちらかといえばひれ伏した、ひざまずいたと、そう訳した方が良かったと思うような言葉です。で、しかもここで弟子たちは船の中にいたと言います。で、この船というのはしばしば聖書の中で教会を象徴する言葉として用いられる、お蘇りの主イエスを拝む教会の姿がすでにこのように描かれております。 で、もともとこの第14章の箇所で弟子たちが船の中に乗っていたというのは、その最初の22節にありますように、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間群衆を解散させられたと。ところがその弟子たちの船が湖の上で嵐に悩まされ、もうニッチもサッチも行かなくなってしまったという、そういう話であります。ところが25節、夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。夜が明ける頃というのは、その夜明けというのは明らかに主イエスがお蘇りになった朝を予感させるような言葉であります。お蘇りになった主イエスが湖の上を歩いて、つまり死を越えて弟子たちのところに近寄ってこられる。そして言われるのです。安心しなさい、私だ、恐れることはない、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、だから恐れることはない。で、ところでこの第14章の箇所で一番面白いというのもおかしいんですけれども、一番興味深いのはさらにその先 で、そのように湖の上を歩いて弟子たちに近づいてくださった主イエスに、弟子の一人のペトロが妙な提案をいたします。28節、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと。どうして水の上を歩きたいなんて思ったんだろうか。ペトロはこう思ったのかもしれません。本当に主イエスが来てくださったと、絶対に無理、絶対にこんなところにだけは主イエスはくださらないだろうと思っていたそのところに主が来てくださった。それなら私だってこの水を越えて、この嵐を越えてイエス様のところに行けないわけがない。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。それで大変不思議なことですが、このペトロという弟子はほんのわずかの時間ですけれども、水の上を歩いて主イエスに一歩二歩三歩と近づくことができました。ところがペトロは強い風に気がついて怖くなって、その途端にズブズブと水の中に沈んでしまったといいます。主よ、助けてください。そのペトロの手を主が握ってくださって、信仰の小さなものよ、どうして疑ったのかと、そう言われました。なぜ疑ったのか、なぜあなたは疑うのか。で、ここで疑うと訳されている言葉がもう一度福音書の最後に出てきます。で、疑うなんていう言葉は聖書の中にいくらでも出てきそうですけれども、ここで用いられている言葉は少し意味の強い言葉で、新約聖書全体の中でもこの2回だけしか用例がないところ言葉です。で、直訳すれば二重に立つと。二重に立つというのはつまりどっちつかずで、どこに立っていいんだかはっきりしないと、心が二つに分かれると言ってもいいかもしれません。死人が生き返るなんて本当かなというような、そんな次元の歌いではなくて、主イエスだけを見つめ一歩二歩 三歩と水の上を歩きながら、けれども同時に風を見て嵐を見て、一筋に主イエスだけを信頼しきることができない。そのためにたちまち水の中に沈んでいってしまったペトロの姿というのは、しかしもう一度申しますが、マタイによる福音書を書いた人は決して昔話をここに書いたつもりはなかったと思います。我々の姿がここに描かれている、教会のことがここに描かれている。私どももいつ沈むかわからないのです。本当に思いもよらないようなところで足を引っ張られて、たちまち海の深みに引きずられていきそうな、そういう私どもの生活に、けれどもいつも主イエスが近寄ってきてくださって、もしもです、もしもあの時ペトロの手を主が掴んでくださらなかったら、たちまちペトロはそのまま沈んだんです。けれども沈みそうになったペトロの手を主はしっかりと掴んでくださって、そしてその手をしっかりと掴んだまま主イエスは言われたと思います。なぜ疑ったのか、なぜあなたは疑うのか、そんなことを言われてもペトロは何の言い訳もできなかったと思います。というよりも水をゲボゲボ吐きながら、恐怖のために体中をガタガタ震わせながら、けれどもそんな自分の手をしっかりと握っていてくださる主イエスの手は、ペトロも後になって分かりました。あれはお読みがありになったお方の手であったのだ。天と地の一切の権能を握っておられるお方が、あの時私の手を掴んでくださったのだと、世の終わりまで私と共にいてくださるお方が、あの時私の手を取って滅びの水の中から引き上げてくださったのだと、ペトロはそのことが本当によく分かったと思います。分かったからこそ、主が最後にお与えくださった命令のこともよく理解できたと思います。主イエスは最後に疑う弟子たちに近寄り、もしかしてそこでも手を取ってくださったでしょうか。最後に一つの命令をもお与えになりました。私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいと、そう言われるのであります。これは私どもの言い慣れている言葉であれば、伝道しなさいと、そう言われたということであります。そしてこれはよくその時の情景を想像していただければよいと思いますけれども、たった11人、その弟子たちが山の上で聞いた言葉です。山の上からはよく見えたと思います。山の上に大きく広がる空を見ながら、そして山の下にも広がり続けているすべての景色を見ながら、そこで主イエスは言われるのです。天をご覧、地をご覧、私は天と地のすべての権能を 父から委ねられたのだ。天も地もすべて私の手にあるのだ。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさいと。でこう言ってはなんですが、ガリラヤ出身の何の教養もない田舎者の集まりです。当時の国際語であったギリシア語だのラテン語だのろくにできなかったに違いない11人が世界を股にかけて伝道するなんて、そのことに比べるならば水の上を歩いてみせるなんてことはむしろどうでもいいようなことであったに違いないのです。しかも本当の問題はこの11人に教養があったか、知恵があったか、言葉ができたか、本当はそんな問題はどうでもいいんで、一番深刻な問題であったのはこの主イエスが伝道に使わされた11人には信仰がなかったということなのです。この11人は最後の最後まで信じきることができませんでした。お読みがりになった主イエスに会いひれ伏した。それでもここに及んで疑い続けていたのがこの11人であったのです。けれどもその11人の弟子たちの手をしっかりと握っていてくださるのは、天と地の権能を委ねられた主イエスである。伝道というのは強い人、力のある人に委ねられた技ではありません。自分は自分で自分を救うことができると、それでもさらに余力のある人が、ではこの余った力を他の人の救いのためにも使いましょうっていう、そういう話じゃないんです。自分は自分を救うだけで精一杯だから伝道なんてできませんなんていう、そんな話ではないのであります。疑いのために水に沈みそうになったペトロを、けれども主がしっかりとその手を掴んでくださって、もしも1秒でも主がその手を離されたら、たちまちペトロは滅んだのであります。そういう弟子たちに伝道の技が委ねられたのです。伝道伝道ってそんな難しいことを考える必要はありません。主が共にいてくださる、もし主がこの手を一瞬でも離されたら、たちまち自分は滅びるであろうと、そんな自分の手をしっかりと握って決して離すことのない主の恵みの素晴らしさを語ればよいのです。必要に応じてその時自分に与えられたその相手にふさわしい言葉で、いつも私と共にいてくださるイエスのことを紹介すればよいのであります。そしてこんなに幸いなことはないと思うのです。山の上で共にいてくださる主イエスを仰ぎ見ながら、伝道の使命を与えられた11人、鎌倉雪の下教会の歴史もここに起源を持つのであります。この主イエスを信じ愛するがゆえに、私どもも新しい望みに立つことができるのです。お祈りをいたします。世の終わりまで私はあなた方と共にいる、主イエスよ、他の何を疑うことがあったとしても 今私どもと共にいてくださるあなたの恵みを疑うことはもうできません。主と共に歩み、そしてその主のことを紹介する幸いをますます深くすることができますように、あなたの教会を最後まであなたのものとしてお守りください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。